でもちろん人生の勝者っていうのは社会的なことを言ってるんじゃなくて、人生の勝者っていうのはサクシードインライフ、人生の勝者ですから、幸せをつかんだり、なんとかいろんな人生大変なことあるけれども、一つ大変なことを乗り越えて生きている。で、敗者っていうのはずっと悩んでばっかりいて、いつになっても問題解決しない。でまさに その言った通りのことをシーベリが言って、人生の勝者と敗者を分けるのは悩むことと考えることの区別が分かっていると。考えることっていうのは必ずどっかに視野を広げていけば、あ、そうか、こういうことだったのかっていうことが分かってくるけど、ただ悩みを訴えているだけっていうのは自分の中の怒りとか苦しみを晴らしているだけだと。私はこんなに苦しいのと言って、この自分の感情を晴らしているだけで、どうやったらこの苦しみから抜けられるかなっていうことを考えてないって言って、だから必死になって考えればどっかにその糸口が見つかる、まあ、いうような、
はい、じゃあどなたか、おばあちゃん、いつも常連ですね、はい、
私悩みがね、ないんですよ。
あ、そう、
朝のお話の中で、はいはい、一番最初は楽天か、その次は人間関係、それから目的ね、だそういうみんな自分達成しとるんですよ。だ悩むことがないっていうのは、私の頭がもう年が92歳と7ヶ月だけパンになっとるけん、悩みはなしになったのね。
違う、92歳でそれだけ元気なのね。92歳でわざわざ人の話に聞こうなんていう気力とか意欲は普通ないんですよ。だけども、おばあちゃんは今言った3つのことだって、もう今書いてないのに覚えてるでしょ。サイクロジーオブハッピネスって、そのアメリカの心理学はいろいろ小さして幸せな人を調べてみたら3つのことがあったとね。人間関係、いい人間関係持っていたっていうこと、全部3つ適切な目的、そんなこと普通覚えてないよ。
だってみんな、ね、からもう向こうからね、いいことが舞い込んでくるんや、ね、それに舞い込んでくる、
だから今のそのね、人間関係大切にして、今おばあちゃんが92歳でできることをやって、それはもう素晴らしいことなんですよ、だからそれでパーなんて言わないで、
いや、あんまり考えんけんね、
だから考えてる、彼が言ったように考えてるように見えてる人で、ただ悩んでいるだけって人もいるわけで、そこの本当にね、間違える人がいるんですよ。今のね、例えばこういうこと言っていいのかな、ね、インテリと言われてるような人たちで、ただ悩んでいるだけって人いるんです。それをなんか考えてるふりしてるから、なんか偉い人じゃないかなと思うけど、なんか悪いことばっかり、生きるという点から考えれば、まあ、悪いことばっかり言ってるんだけども、なんかすごい頭のいい人だと思うけども、そうじゃないんだ。やっぱり考えることと悩むことの違いが分かって、おばあちゃんは今92歳でこうやって生きてるんだから、自分に誇りを持たなくちゃ。自分に誇り、
はい、他どなたかおいでますか、聞いてみたいこと、おいでませんか。あ、じゃあどうぞ、はい、じゃあ次行きますね、はい、
もうちょっと解決したような気もするんですけど、心の中から憎しみを消すにはどうしたらいい、またそれを持っている自分が悲しいです、
まあ、今日本当にいい質問次々に出ますよね。やっぱり人間がね、大体憎しみを自分の中、意識の中に持ってるっていう人は、これはもう救われてます、一番救われてないのは、憎しみを持ってんだけれども自分が憎しみを持っていないと思ってる人なんです、一番困るのは。ですからその一つの例がさっき言った、この人さえいなければ私幸せになったのにとかね、 この人と結婚しなければ私幸せになったのにとかね。あるいはよくそういうことを人っていうのは いるわけです。その息子にね、あんたさえいなければお父さんと別れるのになって、こんなこと言われた息子たまらないですよ。自分は お母さんの不幸の原因になっちゃうから。で、そのこれ難しく言うと、憎しみの、自分の心の憎しみの外化っていう言い方をするんですけどね、外に化けるってね。で、自分の心の中のに起きていることを外側で起きているというふうに錯覚するんです。それを外化っていうんですよ。で、憎しみを持ったとき、それからそのあなたの場合もう分かってるからいいんですけど、分かって自分が憎しみを持ってるんだけど、憎しみを持ってないと思っている人、3つ現れるんです。まず第1はイライラ。要するに人のやってることすぐイライラするし、何かあってもイライライライラする。例えばあなたがそこであの遊んでるからお母さんイライラするんじゃないのって、もう生まれる前からイライラしてんねん。それを自分の中でイライラしてんの、このことだからイライラしてるっていう言い方しちゃうのね。だから自分に対して怒りを持っていたり、自分に対して憎しみを持ったりしていると、まずイライラが現れる。あ、いや、イライラの沈め方ってあの本に書いてありますけどね。まずイライラがある。その次はね、これ全く逆みたいなんだけどね、従順。人の言うことはいはいはいって全部聞いちゃうの。これは例えばね、こういう言い方があるんです。外で子羊、家で狼。つまり外ではペコペコペコペコペコペコ、そんなに人の言うことを聞くことないよと。要するに人の必要性を満たすことで自分の必要性をもう犠牲にしちゃう。極端に言えば自分がお金がないのに、自分が困っているのに人にお金貸しちゃうようなわけ。もうとにかく人に気に入られることがもう第一。人に気に入られるためならもう何でもやるって。人に気に入られるけど自分が嫌いになっちゃうわけですよ、そんなことやってると。で、そういうようにそのものすごい従順ですから、外、これはヒルティという人が言ってるんですけど、外で子羊、家で狼。例えば外でペコペコペコペコして、家で帰ってくるともう暴力振るったり、ものすごい物を叩きつけたりね。で、これは人が変わっちゃうっていうけど、変わってないんです。同じコインの表と裏っていうように、同じコインの表がイライラ、裏がペコペコの従順で、コインは何かっていうと憎しみなんです。憎しみの、自分に対する憎しみの出方なんですね。だけど男性がこういう場合ね、あ、ご主人がこういう場合奥さんすごい困るんですよ。うちの、まあ、あんまりとにかくひどいんで別れたいなんて相談したら、みんなにあんないいご主人、あなたわがまますぎるわよってなっちゃうわけ。だってそれはその通りなんです。親戚にはいい顔する、会社行ったら周り同僚にいい顔する、だけど帰ってきたら奥さんにはすごい顔になっちゃう。で、これは自分がやるんですよね。自分に対する怒りを持ってると、どうしてもイライラと従順っていう2つのことが出ちゃうんです。で、それからカレン・ホルナイという人が言ってるんですけど、カレン・ホルナイは自分に対する怒りと憎しみを意識できればこれは消えると。意識できないから、意識できないからそれがイライラとなっていく。その人がイライラの原因じゃないんだけど、お前がこう言うからイライラだって言って、それで帰ってくるとなんか腹立つからバチャーンって。ですから外では子羊、いい顔する、だから評判いいんです。会社なんかで評判いいんです。だって会社みんななんか、あ、明日俺ちょっとそのこういうことでご覧なんだけど、お前変わっててくれるなんて言うとすぐはいって変わるわけです。休日でも何でも変わる。同僚の言うことみんな変わって、上司がいやちょっと残業でこれやってくれたら、はい分かりましたって、もう評判いいんです。 そうするとその評判いいご主人の奥さんがですね、別れたいって言ったら、お前わがまますぎますよってそれ言うんです。だけどそれは同じ恋の表が現れている のと裏が現れているので違いますから。そうすると片方だけを会社の人とか親戚の人は見てますから、あんないい人ってなる。だけど裏がある。だから自分の中に自分に向けられた憎しみっていうのはそういう、もう一つ3番目と3つ目はね、体の不調なんです。なんかいつもあの胃が調子悪いとかね、あの食べられないとか下痢をするとか、なんか眠れないとか、まあ、イライラがそういう体の不調になって現れちゃう。お坊ちゃんよく寝られるでしょ。寝られるでしょ、よくよく寝られるでしょ。うん、よく寝られるんだよ。だけどこういうように年を取ったら普通寝られないんだって。僕なんかもね、だんだん年取ってくるから昔に比べて寝られない。だけどおばあちゃん素直だからね、年を取っても寝られるんです。いやだから忙しくて活動だからね、そういうね、あの92歳になってもね、こうやって会に出てくる。だけどなんか出てこらなくなっちゃうんですよ。もういろんなことが調子悪くて、この3つが現れるって。だからやっぱり自分の対する憎しみとか怒りっていうのは意識できればそういうのが消えていくってね。だからあなたの場合もう意識できているんだから、もうこれは問題ないんですよ。大体ね、あの最もテレフォン人生相談でずっとやってることは何かっていうと、無意識の意識化っていうこと。電話かけてきた人がね、無意識に分かってないんです。例えば本当は自分のお父さんを嫌いだとか、あの人を嫌いだとか、あるいはあの人を好きだとか思ってる。本当は逆なんですね。嫌いと思ってるんだけど、嫌いと意識するのが怖いから、好きと思わなければ生きてかれないとかね。そうやって自分の無意識にあるものっていうのがあると、人間っていうのはどうしてもその無意識に支配されちゃうんですよ。だから自分の意識してないものに支配されちゃうわけですから、わけわかんないんですよね。なんか知らないけど腹が立つということです。なんか知らないけど腹が立つから、だからなんかわかんないけど腹が立つんだけど、これ理由つけなきゃいけないから、あんたが悪いからって、あんたがいるからイライラするんだっていうふうになっちゃうね。だからやっぱりね、憎しみって怖いんです。憎しみにあれすると、どうしても無意識に憎しみをやると、その無意識に追い込んだものに実際の自分が支配されちゃう。だからそれは依存症っていうのはみんなそうでしょ。もうギャンブルやめようと思ったってやめられない。アルコールやめようと思ってもやめられない。本人もやめようと思ってるんです。もう酒は飲むまい、本人も飲むまいと思ってるんです。それで本人も酒が自分に良くないと分かってるんです。もう体に悪いと分かってる。で自分もやめようと思ってる。でやめようと決心してもやめられない。なんでか、無意識に支配されちゃってる。だからそういう人でテレフォン人生相談なんかやってるの、一生懸命この相談してる人の無意識にを意識させると。だから人間はどうしても認めたくないものってあるわけですよ。極端に言うと、これを認めたらもう生きてかれないっていうようなね、もうこれだけは認めたくないっていうようなものがあるんだ。ところがそれを認めさえすれば道は開ける。だけどまあね、やっぱり誰にも認めたくないものってありますから。で極端な例を言うと、カルト集団が怖いのはここなんです。アメリカでヘブンズゲートっていう39人が集団自殺したのがあるんですよ。あ、覚えてる？その、ね、39人の集団自殺する人が集団自殺する前にみんなビデオを撮ってったんです。で、これは貴重な資料なんですよ。ビデオですからちゃんと言ってる言葉も表情も全部わかる。そうすると言ってることが全部嘘。表情を見ればわかる。私は世界一で幸せですって言ってるんだけども、もう不幸ですってな顔してね言ってる。だから要するに、その自分の無意識を認めたくない。本当は世の中に認められたかったんです、彼ら。だけど思ったほど認めてくれないから、世の中の人間はみんなバカだ、 愚かだ、私たちだけが精神的な追求者だ、世の中の人はみんなバカだって言って固まってたんだけども、本当はもっと俺のこと認めてっていうことだった。だけどそれが辛いから、世の中の人間みんなバカだ、私たちだけが立派だって言い張ってるうちに、もうどうにもならなくなって39人で一緒に死んじゃった。ですからやっぱりその自分に正直っていうのがもう人生最良の生き方だってフロイドも言ってるんですよね。自分の人生、自分に正直、人に嘘をつくった時には自分が嘘をついたって知ってますから。だけど自分に嘘をつく時っていうのは自分に嘘をついてるんだから、嘘をついてるってことは分かんないわけですよ。だけど実際にはその無意識に支配されちゃうということです。いいでしょうか。はい、
はい、じゃあこちらの方どうぞ。はい、皆さんに聞こえるように言ってください。はい、
あ、加藤先生、今日は素晴らしい話をありがとうございました。質問はどうしても迷惑をこれまでにかけられて許せない人というのがこう何人かいるんですけど、はいはい、で思い出すたびにすごくこう憎しみが、はい、溢れるというか、はい、でも、まあ、今の時代復讐しに行くわけにも いきませんし、はい、で先生の本を読ませていただきましたら、はい、やっぱりその地獄からの使者っていうお言葉が、
なんていうの、
地獄からの使者のようなこうひどい人っていうのが実際 もう避けないといけないということで、避けまして、だいぶ幸せになってきているところなんです。それでそういうこう迷惑をかけてきた悪い地獄からの使者のような人たちをもうほっといて自分が幸せになることが一番の復讐だっていうふうに書いておられたと思うんですが、なるべくそういうふうに努力してるんですが、しているんです。ありがとうございます。それででも時々やっぱり思い出して、憎しみがすごくこう、よみがえる時があるんですけど、そういう時はどうしたらいいでしょうか。
でももうあなたはもう救われてますよね。その顔は憎しみの顔じゃないもんね、はい。
ありがとうございます、先生のおかげで。や
っぱ
り
確かにもうどうしても許せないっていう人はいるとは思います、はい、でだけどもそのなんていうのかな、さっき言ったようにそのどうしても許せない人とどっかで関わっちゃったんですよね、我々がね、はい、ですから僕はね、心の中で断ち切るってことを言ってる。心の中でもうあの人とは関係ない。現実にはやっぱり例えば会社の中でね、どうしても許せないって言って 毎日会社行けば顔見ちゃうってことはあるわけですよね。で地域社会ですごく近くにいれば買い物に行ったら会っちゃうってわけですよね。だからその人と関係なくなるったって現実には関係なくなくなれないってことってあるわけですよ。だからやっぱりその現実に関係なくなるって言ったら、もう会社辞めるから始まっていろいろあるわけですよね、引っ越しをするから。だけど引っ越しをした先にまた同じようなことってのあるかもしれないわけです。会社辞めたってまた同じようなことってあるからね。だからやっぱり心の中で断ち切る、心の中で断ち切る。そうすれば、まあ、時間がかかりますけどね、時間がかかりますけれども、とにかくその人と関わり合っちゃったわけですから、だから まだその憎しみが取れないっていうのはその人に対する依存心っていうのがあるんですよ。